おはようございます。今日皆さんと、一緒にいる礼拝過ごせて、過ごすことができることを本当に嬉しく思います。もし私のこと知らない人がいれば、私は、千葉県のホープチャーチから来た砂賀アンジェラと申します。今日よろしくお願いします。今日は、最近神様が私の心に、語ってきた、メッセージを皆さんに、分かち合いたいと思いますが、最初お祈りして始めていきたいと思います。神様、この日ありがとうございます。神様、あなたは今日この日におられて、あなたが素晴らしい計画 を持っていて、すでに素晴らしい御業を成していることをありがとうございます。神様、このメッセージの時間をあなたに委ねます。どうぞ私を通して、あなたが今日ここにいる一人一人に語りたいメッセージを、私を通して語ってください。この時間あなたに、委ねて、あなたの素晴らしい、皆によってこの時間を感謝してお祈りします。 Amen。 今日は、今日のメッセージのタイトルは、真理の御霊による自由とタイトルです。私たちの人生には、様々、誰でも、辛いところを通ります。私たちは壊れている世界を生きている中で、誰でも傷つけることがあります。時々それが自分の、犯した過ちのゆえ、その結果の傷があれば、人に、何か出来事を、そのまた人の、人からされた気づけることがあります。では皆さん、今日グッドニュースがあります。私の素晴らしい神様は、彼の心は私たち全ての人が自由になることです。彼はその自由、私たち一人一人が自由になるために、それ十字架にその祭壇の代価を払ってくださいました。今日このメッセージは、私たち一人一人その自由を生き、受ける、またその自由の中に生きる続けることができるための、助けになるメッセージと信じています。今日この、真理の御霊に夜自由、このタイトルは最初から言いますけど、この、真理の御霊は聖霊様についてです。今日のメッセージは聖霊様についてのメッセージを語りますけど、最初から言いますと、私たちは聖霊様と個人的関係、持つことができるし、持つ必要があります。聖霊様と個人的関係持つことは本当に、大切な、ことです。私の自由を受けるために、その中に生きることになるために、なくてならないものです。悪魔はそれを知っていて、本当にそれをなるべく邪魔しようとしてるし、しようとするし、聖霊様に対して、様々な誤解、混乱を、私たちの中に、時々もたらそうとしますけど、今日はそんなに、聖霊様についてたくさん語ることができますけど、今日はあんまり深い神学とか、議論とか、そういう、話を持ってきなかったので、今日はただ一つ聖霊様について素晴らしい、真理を、語りたいと思います。私は、今日本当に一人一人、もしお願いすることができれば、今日皆さん一人一人、今日本当に神様心に開いて、今日神様、私に今日何語りたいんですかって、その心開いて、ぜひ聞いてください。今日4つのポイントがありますけど、もう早速その一つ一つのポイントに入っていきたいと思います。まず聖霊様について、この聖霊様と個人的関係持つことについて、第一目のポイントは、知らないといけないことは、聖霊は助け主なる神様です。神様、三位一体の中で等しいくらいです。父なる神様、御子イエスなる神様、そして聖霊なる神様です。クリスチャンにとっては、まあ、天のお父様、神様、天のお父様と、知って個人的関係を持つことは、まあ、当然というか、普通で思うと思います。またイエス様とその個人的な関係を持つことはもう当たり前、クリスチャンになればイエス様と受け入れて、イエス様と個人的関係を持つのは当然。でも時々私たちはイエス、聖霊様と、聖霊と個人的関係持つことになると、ちょっと、まあ、ピンとこないというか、 あの、お父さん、天のお父さんとイエス様ほど、それは、時々受けにくいというか。で、なぜっていうと、一つの、理由は、天のお父様、お方。イエス様、御子なるイエス様、お方。でも、聖霊について、聖霊様っていうのがもうその名前だけにも、この、なんかちょっと、奇妙、ちょっと奇妙な存在っていうか、時々、それ、お方より、なんか特別な雰囲気。スターウォーズのファンであれば、そのフォースのような、時々来るパワーのような、なんか、おー、それがなんかたまに来る、聖霊様って思う時がありますけど、聖霊様は、天のお父様と、御子イエスと同じようにお方なのです。天のお父様とイエス様と同じように人格を持っています。また、天のお父様と御子イエスと同じように働きもあります。天のお父様、神様、天のお父様は私たちの創造主です。また、支配者なる、天を、この地球、この世界を支配しておられるお方です。イエス様、御子なるイエスは私の救い主、勝利者です。溝の上に、その、溝の、右側に、天のお父様の横にも座って、勝利を完成した、お方です。で、また、聖霊様、このお方、どういうお方なんでしょうか？彼は、助け主なるお方です。そして、聖霊は、今、今日、今日、私の中に働いていて、私のために、私と関わって、私を助けてくださるお方です。このようにも言うことができます。天のお父様は、救いの創造主。救いのプランを計画した、作って創造した。イエス様は救いの完成者。実際十字架にかかって死んでくださったのはイエス様。じゃあ聖霊様は、その今度は救いの実行者。私たちに完成された救いを教えてくれる。それを助けてくれる。その真理の中に生きることができるように助けてくださいます。イエス様は天国に、戻る前に弟子たちに、その彼が自分が去っていく後に、助け主を送り出してくださる ことを言って、それをその助け主のために待ちなさいって言いました。聖書の中で見てみましょう。ヨハネ16章7節に。こう書いてあります。しかし私は真実を言います。私は去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様はどれだけ私たちが聖霊の、その助け主なる聖霊必要か知っておられました。聖書の中に聖霊様について、彼、助け主、どうやって私を助けるかについて、いろいろ、名前があります。一つは、助言者。私たちをアドバイスしている、私を助言をしてくれる。聖霊様は、慰め主。私たちを慰めてくれる。血を与えてくださるお方。私のために取りなししてくれるお方。強めてくれるお方。たくさんの素晴らしい、方法に私を助けてくださいます。でも今日何よりも見たい、この聖霊の助け主、どうやって私たちを助けてくださるのことは見ていきたいと思いますけど、それ第二のポイントになります。それは聖霊は真理を伝える御霊です。これが最大、聖霊様の最大の助けなる方法です。真理を伝える御霊です。いくつかの聖書の箇所を読みたいと思います。ヨハネ15章26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。ヨハネ16章13節、その方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。第一ヨハネ5章6節、そして証をする方は御霊です。御霊は真理だからです。ここに3回聖霊様は真理の御霊として呼ばれています。 聖霊様は私に何の真理を語ってくださいます。どの真理が語って私を助けるのでしょうか。まず聖霊は私たちに語る真理は神様について真理語ってくださいます。神様はどんなお方であるか、天皇お父様は私たちにとってどんなお方であるか、私を無条件に愛してくださる天皇お父様である。またイエス様は私のために何なしてくださったこと、私の十字架の上に私のすべての罪を許されて、救いを与えてくださって永遠の命を、人々に与えた、代価を払った。聖霊様が常にそれを私たちにその真理語りたいのです。語ってくださいます。分かってる、あんたどれだけ良いお父天皇お父さんいるか分かってる、あんたどれだけ良い救い主いるか分かってますかって、その真理常に語ってくださいます。また聖霊様は私たちにこの真理の御霊は私の義について語ってくださいます。私の本当の身分について語ってくださいます。十字架のゆえにイエス様が私たち一人一人に与えている本当の身分、神様の子供であること、私は義人になっていることを許されている、愛されている、この、真理を語ってくださいます。皆さん、この世の中にたくさん毎日私たちを潰れる、落ちこもらせようとする、もう自分だけで自分の行いだけで自分のダメさっていうか、自分がダメと思わされるものがあるんですけど、真理の御霊は常に違う。あなたは義人です。あなたは神様の子供です。あなたは、神様に愛されているものって、常にその真理を語ってくださいます、私たちの心に。そしてもう一つ、真理の御霊がいつも私に語って私たちを知ってほしい、知らせてほしいのは、悪魔が完全に打ち負かされていることです。悪魔は十字架の時に、イエス様の十字架によって完全に負けました。真理の御霊は来て、悪魔はもう力がないのです。私たちを、教えに来ます。私は直面するときに、罪を、直面するときに、自分の弱さと直面するときに、ああ、もうこれが本当の私じゃん。もう結局私は罪人。結局私は失敗者。違う。悪魔はもう負けてる。あなたはそうじゃない。あなたの身分に戻って、あなたは義人なんだよ。あなたは神様の子供なんだよって言って、そして悪魔も負けてるんだよ。それを私たちに、その真理を語ってくださいます。私の自由になる鍵はこの真理を知ることです。真理を知るときに、ヨハネ8章32節、そしてあなたが真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この真理、私たちは常に聞く必要があります。知る必要があります。これ聖霊様が私たちに常に語ってくださるお方なのです。なので、ですから彼とその個人的な関係、いつもその関係を持って聞く必要があります。私たちが、その聖霊様がどうやってこの真理が私語って自由になるのでしょうか。何の真理、このさっき言った真理語りますけど、どうしてその真理が私を本当に自由に導くのですか。今日教会に来て素晴らしい証も素晴らしいおすすめ聞きました。本当に励まされました。確かに今日たくさんの真理も聞きました。豊さんも、神様十字架のその真理語ってくださいました。励まされました。でも今日日曜日帰ります。明日から社会に戻ります。仕事に戻ります。今週いろいろさまざまな辛い出来事、問題に直面するかもしれない。どこでどうやってその、自由もたらす真理を知ることができるのですか。聖霊様、どこで彼の真理がどうしてなくてならないでしょうか。それは聖霊様は私の霊に真理語ってくださるからです。今日聞いて私たちの思いの中でたくさん、励まし受けました。確かにその真理を聞いて、人から真理を聞いて励まし受けて助けになります。励まされます。でもまた一人になった時に、また、弱さと直面する時に、私の霊がその真理を知らないといけないのです。その霊に、どこで誰がその私たちの霊まで真理語ることができるのは、それは聖霊様なんです。真理の御霊が私の霊までその真理語って、私の霊まで、霊がゲットすれば全てゲットします。私の霊までその真理受ける必要があります。 その真理、私の本当に自分の身分を常に知る必要があります。教会来るとき、日曜日来るとき、素晴らしい牧師さん、リーダーたち、友達から家の中も、伴侶から素晴らしいその真理聞くことができますけど、常に本当に自分の人生の中に自分の身分について本当に、本当に確かにそうなんだって知るのは、聖霊の助けによって、その御霊の真理によって私たち教えられます。真理を、御霊の真理が私たちに真理語ってくださいます。私を、そうだ、私は義人になった、神様は私のために十字架に語ってくださった、確かに悪魔は負けた、よし、その真理を知った、ある程度自由になりました、じゃあ次は何のステップでしょうか。そのモーメント受けます。その瞬間は自由になった。でも言ったみたいに、私は壊れた世界の中に生きています。毎日毎日一回その真理を聞いて、もうそれで一回で終わるのでしょうか。いやいや、私の周りの、世界は常にその逆のことを言ってくるものがあります。その嘘を言ってくるものがあります。私を、引き去る自由を忘れようとさせようとするものがたくさんありますので、私はこの生き続ける、真理を知るときに確かに自由になります。イエス様が成してくださったこと、私の本当の 身分を、真理を見たばか語るときに真理を受けますけど、そして自由になりますけど、その生き続けるために何が必要でしょうか。聖霊様は、その助け主はどうやって私を助けてくださるのでしょうか。3番目のポイントに行きたいと思います。次は、聖霊は自由に生きる力を与えます。皆さん、これは鍵です。これは大切です。聖霊は神の力です。神様は聖霊によってこの地球を作りました。聖霊の力によって、人間を作りました。聖霊の力によってイエス様を死者から蘇らされたのです。聖霊の力は神の力です。イエス様がまた天国に戻る前に弟子たちにその、助け主を送り出しまして、語りますけど、また、彼、聖霊を受けるときに彼を力を受けることも約束しました。それを、見てみましょう。使徒の働きに1章8節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。御霊の真理はただ私たちの身分について、神様の、誰であるか、悪魔が負けてるか、その真理を語って自由にするだけではなく、その自由の中に生き続くことができる力も与えてくださいます。私たちは自分の力ではできません。制限があります。真理を受ける、自由になる、その範囲は何日間続くかもしれない。この範囲で、わあ、結構もう自分だけでやっていけるかもしれない。でもやっぱり問題直面したときに、自分の弱さ、また現実の世界の直面するときに、自分の力が制限があります。長持ちしません。そして自分が、ああ、やっぱりまたこう自由に、自由っていうかから、ああ、やっぱりダメかなって戻すとき、真理の御霊が、違うよ、違う、私は自由にしたんではないでしょうか。私はその力を与えるよ。私の力、あなたの中にあるんだよ。私の力、あなた自由になったよ。その自由の中に生きることができるんですよ。聖霊様なくてはならないのです。聖書に、こんな有名な箇所があります。ゼカリア4章6節、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主が仰せられる。皆さん、私の人生に様々なこと直面しますけど、もしあなたが誰かと話の中で、アドバイス、助言を聞かれました。あなたはこのに対して何を言えばいいか全くわからない、どう答えればいいかわからないときに、その答え、そのちょっとちょうどぴったりの、その人と必要としている言葉はどこから来るんでしょうか。あなたが誘惑と直面しているときに、見てはいけないものを見ようとしたときに、そのちょっと止まって、これ本当に私じゃないって、その自制心はどこから来るのでしょうか。あなたが誰かに傷つけられて、人を許さないといけないとき、なかなか自分でできないけど、その許す力はどこから来るのでしょうか。あなたは仕事の環境が良くなくて、ひどい上司と、もしかしたら意地悪上司がいる、あんまり仕事場の環境が良くない、その中で 忍耐を持って笑顔を持って仕事に行く力はどこから来るのでしょうか。もう山のように不可能の状況に直面しているときに、もう手上げで自分の力、もうこれ以上私は何もできない。でもそのときに、神が私の味方である、誰が私に敵対できるでようか、信仰はどこから来るのでしょうか。壊れた人間関係で苦しんでいる、愛する人を亡くして悲しんでいるときに、その慰め癒しはどこから来るのでしょうか。またあなたが過ちを犯して、もう自分はダメだ、もう失敗した、もう罪悪感と恥で囚われた時に、もう一度立ち上がって変容を持って許す、自分を許すことができる力はどこから来るのでしょうか。皆さん、答えは一つです。聖霊様の力によってです。御霊の真理が私たちに必要とする信仰、力を与えてくださいます。私の人生の中にこの様々な戦いは、この人間以上、この現実の世界以上の霊的の戦いなのです。私たちは自分の力で霊的戦いに打ち勝つことができないです。でも最高のグッドニュースは、私の中におられる聖霊様がすでに打ち勝って、彼は勝って、もう勝利しています。そして私もその自分の中にいる聖霊様の力によって、勝利者として自由されたものとして生きることができるのです。アメン。なので、最後のポイントですけど、そのゆえに聖霊と個人的な関係を持つべきです。私はクリスチャンになるときに、三位一体の神様を完全に受け入れられます。でも天皇お父様と個人的関係持ちましょうって、持つとように、イエス様とも関係を持つように、聖霊様と個人的関係を持つことが必要です。聖霊様と個人的な関係を持つために、聖霊を招くとき、聖霊様のすべてを持って私を満たしてくださいます。また自由されたクリスチャン生活を生きるために、たくさんの素晴らしい賜物を与えます。私は聖霊様を本当に、お方で認めるときに、私の人生になくてならない存在、私の本当に親しい友達のように招くときに、聖霊様、どうぞあなたのすべて私の人生で満たしてくださいって招くときに、彼であるすべてが私のものになるのです。彼は私に与えてくださいます。聖書読めば、聖霊様に含まれるものすべて、彼が与える賜物を読めば、もう宝物だらけです。お金で買うことができない、良い行いで得ることができない、でも自由に 無償で与えられているものです。ただ求めて招くだけでいいのです。そうするときに、聖霊様と個人的に持つときに、私を、自由になって、その自由の中に生きる力を受けます。いくつかのまた聖書を読みましょう。第2コリント3章17節、主の御霊のあるところには自由があります。あなたの中ですよ、あなたの中に御霊があるところ、聖霊あなたの中にいるので、あなたは自由になります。あなたは自由なのです。またローマ8章11節、大好きな箇所、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでいるおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせたお方、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださるのです。どれだけこれ力強いか分かりますか。イエス様、死者からよみがえされたものですよ。死者からよみがえらせたお方、聖霊、それより偉大な力はないのです。死んだものをよみがえらせる、それより偉大な技ないんです。でもそれを成してくださった、その聖霊様、その力が私たちの中に生きてくださるのです。そして私たちの中に生きるときに、自分のこのまだ肉、死んだもののように死んでいくこの体さえも生かしてくるのです。この弱い、自分の弱い、心、自分の弱いものも生かしてくるのです。自由になっていくのです。自分の本当の霊にある身分に変えられていくのです。それはこの聖霊の働きによって、聖霊の力によってなされるものです。これ以上本当に求めるものはない、あるでしょうか。この素晴らしい特権、聖霊様と毎日いつでもどこでもこの親密に歩むことができる、 なんて幸いなことでしょうか。真理の御霊に語られ、聖霊様に働いてもらうとき、自由と勝利の人生生きることができます。これは可能です。実は代価はもう払われたのです。もう終わったもの、もう本当に本当に本当にかなではないのです。神様はもうすでに与えられているものです。プレゼントはもうそこにあるのです。私がただ受けて、信じて、受けて、受けるのか、使うのかが鍵です。私ができるものはそれだけなんです。受ければいいのです。最後に、この聖霊様と、関係を求める前に少しは、まあ私とのあの関係、私は聖霊様のもう関係、ちょっと毎日のどういうことであるか、もし話したらどういうものなのかなって思ってる人がいれば単純です。一つはお方なのです。優しい友達のようです。いつもいてくださる。24時間いつでも頼ることができる。私朝起きた時に、聖霊様おはよう、今日何が起きるか全部わからないけど今日私と一緒に行ってください、仕事に行くときに、神様今日、私が必要としている、忍耐、知恵、愛を、私に与えてください。私に本当に人を今日許す力を与えていることありがとうございます。また本当に人と話さないといけないときに、私は、すぐ口でわーって喋るのが、喋るのが得意だけど先に喋っちゃうね。あんまり考える前に喋る癖があるんですけど、人とやっぱり本当に問題を持ってくるときに、私は正直何言えばいいかわからないときに、私は必ずお祈りします。聖霊様どうぞ今日私が誰々さんと話しますけど、あなたは彼のすべてを知っています。彼が何を必要としている言葉、助言、アドバイス、言葉、聖書の言葉、それ あなたは知っておられ、今日私が話さないといけないものを語らせてください。私が黙らないといけないときに私を黙らせてください。で、不思議に、不思議っていうか、不思議って言っちゃいけないんだけど、当たり前なんだけど、本当に毎回驚きます。喋ってると、聞いてると、自分の口から出てくる言葉、どこから来たの今の、すごい迷いアドバイス、どこから来たの。分かってる、私自分で考えないものなんです。時々自分の意見言おうとしたときに、黙ってっていう、今口閉ざしてって、ただ聞きなさい、 OK OK、 聞いて聞いて、時々神様ただその人聞いてあげるだけでいいんですって。でもそれ私を助けてくれる、人と川代わりを助けてくれるは聖霊様です。ここ今日立つ中でも私は聖霊様に完全に頼ってます。私はこれ口開いてどんなに変な日本語が出てくるかわからないけど、そんな変な日本語が出てきても、神様どうぞこの時間を使って人一人一人に語ること、語ってください。本当に今日何語らないといけないこと、私に知恵くださいって、常にこういう、毎日楽しいよ、本当に優しい、時々本当に正直に、今直面しているもの、この人私はイライラします、もう神様このもうどうすればいいかわからないけど、でもそこに来るの大丈夫だよって、私最近のこの特にメッセージを準備してから、改めてこの聖霊様、この真理の御霊、私最近聞いているのは、今日真理語ってください。聖霊様、今日私知らないといけない真理は何ですか。今日私に語りたい真理は何ですか。この人と話すときに、その真理、何の真理知らないといけないですか。そういうふうに語って、必ず本当にその親密の関係の中に答えてくださる、私導いてくださる、そして私は本当にそれによって力の中に、自由の中に生きていきます。聖霊様と個人的関係を持つために何しないといけないですか。簡単です。頼めばいいですか、求めればいいんです。最後の、聖書の箇所、ルカ11章13節、してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求めるたちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。私の良い天のお父様がもうすでに与えています。私求めるときにください、前にも用意してるので、逆に待ってるので、頼んで、聞いてきて、聞いてきて、聞いてきて、今日多分もう待ってるのです。聞いてくれない、招いてくれない、聖霊様待ってるよ。聞けばすぐにあなたと今日からその 親密な関係、その個人的な関係を神様側から待ってるのです。神様側から楽しみにしてるのです。彼側から、今週も向こう側から起こされた。私は朝弱いものなんですけど、朝から起こされて、もう一つ本当に私がもう励まされる言葉語ってくださいました。わお、朝からそれの中でどれだけ神様が、聖霊様も私と関係持ちたいのか、今週本当にその特別な体験して、朝まで起こされるまで私と関係持ちたいな、なんて幸せでしょう。皆さん、私聞く中でクリスチャンになった時に、さっき言ったように、三位一体全て私は受け入れられています。でもこの聖霊様を受ける、個人的関係を持つ、満たされる、本当に私の中にその本当にいる確信を持つ、満たされることは、一回だけではないと思います。常に常に毎日のように、満たされる必要があります。本当にもう一回再確認されて、本当に私の中に生きていて働いていること、知る必要があります。それ例える簡単な、例えは車のガソリンタンクです。満タンになる、満タンに入れます。それ入れるときに車が思いっきり走りますけど、それ使えば使うほど生きている中で、その使っているとガソリンが減ってきます。E になってきます。空っぽになります。もう一回満たされないと、入れないと、やっぱりあるところしか行きません。クリスチャンになるときに、その聖霊様を招くときに、確かに関係を持ちます。でも人生の中に生きているときに、疲れている中、生きている中で、この壊れた世界問題直面する中で、その関係を常に満タンにしてないと、どんどんどんどんそれが減ってきて、自分の力に頼りの中でそれが長持ちしません。人間関係もそのように比べることができると思います。自分の伴侶との関係、常にコミュニケーションが必要でしょう。愛してるけどやっぱりコミュニケーション常に頻繁にしてないと、彼はどう思ってるか、また彼は私が今どう思ってるか知らないのです。常にその会話が、その関係を、保つために、そのケア取るというか、必要なのです。でも素晴らしいこと、聖霊様について素晴らしいことは、もう本当に求めれば、今日満たしてください、今日私のいてください、もうその聞くだけでもういるんですよ。喜んで彼側からもう待ってます、私を満たしてくださいます。エイメン。今日最後に、お祈り、したいと思いますが、皆さん少し一回ちょっと目閉じてもらえますか。今日最後にお祈り時間を持ちたいけど、いつも、もしかしたらいつもとちょっと違うスタイルで今日、お祈りしたいと思います。今いくつかの、お祈りの課題というか、お祈りしたいことを言って、今皆さんと、あなたと神様との時間を取ってくださいますか。私はある質問を言います。それを神様、自分の心で聞いてみて、本当に神様今日語ってもらいたいと思います。今本当に心に、今日聖霊様、本当に新しい、個人的関係を、満たされ、持つようにお祈りしたいけど、その前に聖霊様についてもし誤解していることがあれば示してくださるように求めたいと思います。簡単に聞いていいんです。神様、私聖霊様について誤解していることありますか。それあれば示してください。それが示された、簡単に、ああそうだったのか、そうじゃない、ごめんなさいって簡単なのです。聖霊様は素晴らしい友達です。私の力です。助け主です。次にイエス様に、聖霊によって満たされるように求めましょう。今日がそれ、もしかしたら初めて求める、招く人であっても、また神聖に求める方、求めるように求めましょう。私と本当に満たしてください。私とあなたと個人的な関係、親しい関係、親密な関係持ちたいです。その心だけでもう今日満たされます。次に、あなたについて、あなたの身分について、今日一つの真理を語るように求めましょう。聖霊様、私の身分について一つの真理を語ってください。 私、あなた、私今日知ってほしい真理を今一つ語ってください。もしかしたらあなたに今思いが来たかもしれない。あなた義人だよ、許されてるんだよ、愛されてるんだよ。海のように広い水のような映像見えてるかもしれない。それは神様があなたに語ってくださ、語っています。そんな真理を信じて受けてください。もう一つ最後に、聖霊様にあなたの人生に聖霊の力を解き放ってくださるように求めましょう。お祈りします。聖霊様、あなたは今日ここにおられて、私たち一人一人と関係を持ちたいことありがとうございます。あなたは私たちの中に住んでおられ、それその神の力が私の中に生きていて、あなたは真理の御霊であって、私たちの本当の身分について真に語ってくださって、私を自由にしてくださることありがとうございます。今日ここにいる一人一人が改めて、あなたはどれだけすごいお方で、私たちのためになしてくださることがどれだけすごいか、そしてあなたとの関係がどれだけ大切か、改めて知ることができるように見せてください。本当に今日から一人一人があなたと特別な個人的な関係を持つことができるように、毎日仕事行くときに、学校行くときに、家族で、家の中に、家事している中で、全ての中にあって、問題直面しているときに、自分の弱さと直面するとき、御霊の真理が来て語りますように。あなたはどういうお方であることを許してくださる、十字架に劣って勝利した方であること、その真理を語ってください。また人々にそのあなたにある身分を語ってください。神様の子供であること、義人であること、許されているものであること、もうすでに自由になっていること知ることができますように。そしてあなたがその自由の中にいる力を、彼らの中にも与えて、あなたがおられるので、その力を私たちもすでに持っていること確信することができるように助けてください。あなたが私の中にいる、私と関係持つのは、あなたはただ良いものしか与えないこと、ありがとうございます。私の助け主であること、ありがとうございます。どうぞ私たちが必要としている、今週の助け、一人一人助けてください。この時を感謝してお祈りします。アーメン。ありがとうございます。皆さん覚えておいてください。今日、今そのお祈りをした、聖霊様を招いた、その個人的関係を持つように願いましたか？もうあなたの中にいるのです。その助け主、その真理の御霊、あなたの中におられ、その力があなたにおられます。私たちそれを知れば知るほど、それで満たされるときに、そのタンク、心のタンクが満たされ、自分が自由になるときに、今度あふれ出て、この私たちの周りの人たちに影響することができるのです。聖霊様が私たちの中にいて、私たちがいっぱいになるときに、周りにまだそれ知らない人に与えることができるんです。知らせることができるんです。でも常に私たちがまずそれで満たさなければならないですよね。溢れなければならないので、これから本当に一人一人励まし合いながら、そのリマインドをしましょう。死にの御霊が今日何語ったの、一緒にいるんだよ、力与えてるんだよって、そのように、生きていて、お互い走って成長して、自由の中に生き続けたいと思います。エイメン。今日は以上です。この時間を、本当に尊い時間を与えてくださって、ありがとうございます。こうメッセージが今日励ましになったこと、本当に私の願いとお祈りです。この時、また今日一緒にいられてことは嬉しいです。最後に、お祈りチームとかしますか？OK。 もし今日特別にお祈りが必要な方があれば、前に、一緒にお祈りしてくださる、方がいるので、よかったら、来てください。あとは今日はこの礼拝を解散します。本当に今日はどうもありがとうございました。